新平家物語連続講義第85回石舟の巻つづら折り吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は朝取り夫婦が金王丸から依頼された小さな紙包みを常盤に届ける場面をお送りしました。朝取り夫婦は常盤から小さい銀の観音像を舎那王に渡すように依頼されました。このあと朝取りは我が子たちの一生は平和であってほしいと願っている母常盤の本心を心を尽くして舎那王に伝えなければならないとの決意を胸に鞍馬を訪れることにします。とはいえ鞍馬入りは容易なことではありません。六原の監視に気づかれでもしたら生命の危険もあります。朝取りは妻であるよもぎを置いて一人で出発しました。人に会わないように気をつけながら山のふもとの市原野を歩きます。荒野を歩く朝取りはふと一軒のあばら屋を見つけました。中では一癖ありそうな男たちが七八名で大声を上げて語っていました。そのうち彼らは歌い出します。都では聞いたこともないような素朴な歌詞と野生そのもののような音調、思わず聞き惚れた朝取りでしたが、ちょうど炉の方から流れてきた煙にむせんでしまいました。中の者たちに気づかれたかもしれない。朝取りは逃げ出しました。朝取りの足音を追いかけ矢を追いかける彼ら、無我夢中で朝取りは逃げました。そんな苦労をも重ねながら朝取りは鞍馬を目指します。ところでここにもう一人鞍馬を訪れた人物がいます。金売吉次です。吉次は登山の度に莫大な寄進をもたらす大檀家でした。今回も多くの荷物を馬に乗せての山浪でした。そしてその馬を引いてきたのが小若、その正体は金王丸です。それでは本文を見ていきます。従者は道内には登らない。別に殿居する友人小屋がある。小若はそこに帰居して吉次の山浪明けを待つのであった。けれど深夜に近づくと小若はいつの間にか抜け出している。ここに寝ていた試しがない。真っ暗な夜風に紛れどこへともなく忍んでいく。仁王門の北方に遊戯神社の鬱蒼がある。そこの常夜灯は普段にまたたいていた。彼の影は辺りの物陰に沈み込む。ここは東工房の裏道にあたっているが通る人影は全くない。酔いの吻行の根も絶えて波のような木々の揺れと空の声を聞くだけである。すると東工房の長い建物の一箇所の戸が細めに開いた。といっても火影が差すわけでもなく炭のごとき闇の中から人の気配が動いたまでに過ぎない。確かにそのあたりの胸は同種の学問所か稚児部屋であった。長い欄干がめくっている。ひらりと欄を越えて飛び降りた鳥影のようなものは地に足音もさせなかった。それはツバメが帰るのにも似てさっとこっちへ向かって走ってきた。牛若様ですか、金王丸か。二つの影は一つになり愛抱いていくかのようにそこからなお十数丁もある裏谷の僧正方にへひた走りに紛れ去った。義朝を父とし常盤を母として平治の合戦中に産声を上げた牛若は翌年まだ二つの頃からこの荒々しい三鬼と人の中に育てられ今年十五の小冠者となっていた。和子様、もうゆるりと歩きましょう。ここまで来れば誰が気づく恐れもありませぬ。けれど今宵も皆が待っているのだろうに。はい、お待ち申しているはずです。しかし月の位置を仰ぐと夕べより時刻は早うございます。間にはそなたとも雲ヶ端の人たちとも忍び忍びには会っているが皆と揃って会うのは年に一度しかない。それも七夜続いたから今夜限りではないか。
さればお寂しくもまたしばらくは別れ別れに身を潜めねばなりません。
牛若は立ち止まった。というよりも歩みを忘れて爪を噛んだ。
足は素裸足であれ、裾短な稚児ばかまなので、茨川をすすきに萩でも怪我したのではなかろうか。小若の金王丸は彼の目を落としている足元へ共に身をかがめ込んで、どうなさいました和子様と尋ねた。牛若は顔を振った。うん、何でもない。スタスタとまた先へ歩いていく。だがなんとなく、夕べよりもおとといの夜よりも、その小さい後ろ姿が物わしい影に見えた。さて、金王丸は小若と名を変えて、堀川の義弟のしもべとして住みながら、時々ひそかに鞍馬に分け入って、牛若の無事を確認していたというわけです。それとともに、金王丸は他の源氏とも連絡を取っていました。そう、先ほど鞍馬を訪れようとしていた麻鳥が出会ってしまった男たちも、源氏側の武者たちだったわけです。それでは、再び本文を見ていきます。牛若を中心に、鞍馬をめぐる瀬梁、雲ヶ端、十三国、市原のあたりにかけて、彼と規則を通じている一軍の源氏が、草間隠れに一組織を作り、鞍馬の牛若を守っていた。そして、主玉の成長を根気よく待ってきたのである。炭を焼き、山旗を耕し、また漁師となり、木こりとなり、文字通り、臥薪嘗胆の彼らの生活だった。もちろん、彼らは東国武者だ。でなければ、平時の合戦の生き残りである。金王丸の立場と違い、彼らの生活は一面のんきでもあった。のんきな中で、諸子を失わずにいることはさらに難しい。若い仲間だし、牛若が一個の男となる日が、しびれの切れるほど待ち遠しい。もう11、もう12と指折り数えて年々の春を越えた。今年は早御15歳、六条の御曹司で終わせば御元服もあるべき年頃、おそらくは今年か明年には山でも牛若様の得度を考えているのではあるまいか。その上、牛若様のお身を西国の寺へでも移されたら、もう食いるも及ぶまい。彼らの間には近頃こういう焦燥が強い。ところが、いつもその焦燥から来るある行動のうずきをなだめて、
まだ地と時期が早うござると
承知しないものがある。そのものの一諾がない限り、彼らの計は実行へ移るわけにいかなかった。誰かといえば奥州の吉次である。吉次こそは影のまた影のものであった。血の気の多い武骨者と違い、何事も冷ややかに黒幕で計算している商人である。吉次と金王丸との縁は、言うまでもなく、彼が退教中の定宿としている都知の家で結ばれていた。お互いの感覚がお互いを見破っていたのである。二人はいつかその本心を打ち明け合い、よし、やろう。よろしい、引き受けた。と、男と男の役を誓った。吉次には、待望がある。藤原秀衡が道の国の天地に京都に劣らぬ大都府を建設し、東欧の王者を唱えているように、彼もまた清盛に依存して大利を博した明け花の万木になろうとしていた。その吉次は果たして秀筋の秀衡から固い木計を得ているのかどうか、彼の内部ところは誰にも測りきれなかった。しかし何らかの内諾を得ているのでなければ、仮にも平家の目をかすめて源家の嫡流を盗み出すなどという冒険に同意を示すわけはない。一介の商人として秀衡の領国へ伴い将来の助力を訳すなどという大それたことができるべきはずがない。しかもことを運ぶには実に彼らしい堅実さが今日までの間にも見られた。緻密な頭脳と数年にもわたる気長な策が取られてきている。彼が年々の鞍馬三郎もそれ以外の目的の何者でもない。そしてその都度、莫大な寄進と都知の家のしもべの小若金王丸を共に仕立ててくることも忘れなかった。さて、今回で石舟の巻が終わり、次回からは道の国の巻が始まります。次回からの道の国の巻にご期待ください。本日の授業はここまでになります。